はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は、第37回東京国際映画祭で見た作品についての振り返る感想会をやりたいと思いますが、今回はこの方にしていただいております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今回聞き役ね。
そうです。今回喋る感想喋るの僕自分論点なんで、
他の人にも聞き役会を作ろうと思ってるわけ？
ないですないです。
俺だけかよ。いやいいけど。あ、そうか。みんなもう見てるのか。
うん、
何言うてんの？だから二人とも見てるやつの方が多いわけですか？
いや、そんなことないですよ。
そうでもないのか。
結構ね、僕が見てない作品を他の方も選んでるから。
あ、本当ですか。
さっきの、この前の回のラロッカさん、あ、ラロッカじゃない、ラフランスさんみたいに、
はいはいはい、
ラロッカさんもそうだったか。だから僕が見てない作品のことを喋っていただくってことも結構ありますね。
うん、なるほどね。うん。ロンペさんしか見てないやつを聞くのは俺だけってことね。
そうですね。
じゃあ重大な任務ですね。僕じゃああれですよね。なんか大丈夫ですか？なんか引用とかできへんけど大丈夫？
できると思います。引用。
え、何なんだろう。これ聞いてないんだよな。何の話すんのか。そう、引用ができる映画なのか。
はい、ああ。じゃあ。
対策じゃねえだろうな。
今回も、じゃあ、基本的にはネタバレなしで話そうと思いますんで。
聞いてないからね、今日。
はい、
はい。
じゃあ、ラフランスでも言ってない作品を言いますけど、自分ロンペが話す作品は、特別上映部門で、上映された海外
出た。データだから俺か。なるほど。
はい、
別に話さんでええやろ、別にこの枠。
そう言われると思
ったんですけど。そうか、そうか、だから俺なのか。なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい、はい、はい。
じゃあ、ちょっとこの作品の概要文を読んでみますけど、
うん、
悪人伝監督最新作。監督初登場ナンバーワンを記録したほか、さまざまな映画祭に出品され、各国の観客を映像、物語、演技、そのすべてで圧倒した今年必見の話題作。
本当かよ。
プサンを舞台に極秘文書をめぐる緊迫感マックスの攻防劇を一切のタブーなしで描ききり、絶対に予測できない結末へと見る者を突き落とす、息もできない驚愕のサスペンスとなっております。
ちょっと待って、ちょっと待って、うん。韓国映画のあらすじほど信用できないものないからな、これ。なるほど。面白そうにしか聞こえないあらすじでしたね。
でしょ？
なるほど。は
い。はい、という作品を話そうと思うんですけど、まあ、この映画ね、特別上映って部門、
はいはいはい、
なんか、取ってつけたような部門で、上映された作品で、
うん、
しかもね、これ、もうすぐ、うん、11月15日には、日本公開、一般公開するんで、
ね、
まあ、映画祭で見なくても、すぐ見れる作品なんですけど、
うん、
じゃあなんでね、
そうだね、
映画祭で見たかっていうと、もう、これはね、舞台挨拶ですっていうところですね。
悔しい。俺撮れなかったんですよね。ちょっとぼーっとしてね。
ね、もうミーハーですいませんっていう
気持ちでいっぱいですけど。いやいやいや、絶対そうだよ。
僕、今年は、まあ、この大外視と、あと、グラディエーター2もこのパターンで見ちゃってるんで。
いやいや、ミーハー×2 な。どっちも15日公開やからな。
本当にね、シネフィールの皆さんにはバカにされそうなんですけど。
いやいや、そんなことはないよ。ね、どっちかっていうとコミコンとか行きそうなやつが取りそうなチケットやからな、それな。
そうそうそうそう。
うん、
でもね、僕は映画祭の楽しみの人、こういうのも楽しみの一つだと思ってるんで、
そうだけどさ、
全然こういうのも僕は見ちゃうっていうところですね。
なるほど。
で、先にその舞台挨拶に来たのが誰かって話をすると、監督のイ・ウォンテ監督と、あとキャストが2人来ていて、だからその出演者からは、チョ・ジヌンと、キム・ムヨルという2人が来てくれたなんですけど、まあ特にチョ・ジヌンですよね。
チョ・ジヌンだろ。いや、もう、独占ビリバーでおなじみの。
そう。結構、なんでしょうね、2番手、3番手みたいな、印象の人だったんですけど、
そうだね。
やっぱ、独占ビリバーはね、メインの主役だったし、あと、近年上映された作品だと、警官の血って作品があって、あれも結構メインっていうか主役だったような作品なんで、もう最近その主役作品がどんどん増えてきたっていう感じで、
そうだね。
今回のこの大河妃も、まあ、まさに主役っていう感じの作品で。
あれなんだよね。だから、突然決まったんだよね。チョ・ジヌン来ることがね。
そうそう、そうなんですよね。
そうだったよ。そこまで知ってて、ぼーっとしてた30分。6時半からのチケットのやつ、俺、ぼーっとして、ああと思ったら、もう取られんかったわ。ほんまに悔しかった。
で、多分、チョ・ジヌン、その、プライベートで日本に来たことはあるんだけど、その、舞台挨拶みたいな、ことで来るのは初来日ってことで、すごいね、喜んでたし、嬉しそうでした。
チョ・ジヌンは本当にあれですからね、なかなか多分来る、そういう会う機会のない役者さんな気がするな、他の俳優さんと比べても。
なんかね、韓国の人もそうだけど、来る人と来ない人結構分かれてる感じだから、だからね、やっぱファンの人いたと思うから、まあ、見れて嬉しかったんじゃないかなとは思います、
ね。なるほどね。なので今日は舞台挨拶だけで終わんの、この会話。
で、まあ、贅沢言っちゃいけないんですけど、この映画で、その、超次元とぶつかり合う、敵対するキャラクターっていうか、がいて、それを演じてるのがイソンミンなんですよ。まあね、こよいち、
やったね、
手紙と線路と小さな奇跡とかで ね、話しましたけど、名優イソンミンが、まあ、相手役って感じなんですけど、まあ、ちょっとね、イソンミンは今回残念ながら。
いや、イソンミンは見たいよね。でもイソンミンはね、なんか来そうな匂いすんだよね。なんだろうな。
そう、多分ね、今回もオファーはしてたと思うんですけど、多分仕事とかの関係で来れなかったみたいなことだったんで、ちょっとそこはね、見たかったなって気持ちありますけど、まあでも、初心で見れてよかったなっていう感じですね。
いやー、羨ましいわ
ー。でね、もう。
お、まだ舞台挨拶あるから、
いや、作品の方行きますけど。
そうか。
ね、これ完全に、そのタイミングなんですけど、僕、映画祭の日程的には、後半、月曜日から始まった映画祭の日曜日の夜だったんですね、この上映が、大河妃って、僕はだから好きで映画祭通っていて、それこそね、難解な作品とかも楽しんでるんですけど、やっぱね、頭が疲れてくるっていうか、難しい映画をね、見続けてると、
そうだな。
エンタメ作品とか見たくなるんですよ。
わかるわ。
だから、本来映画祭が終わった後に、あ、映画祭終わったと思って、シネコンとか行って、一般公開のアクション映画とか見ると、なんて面白いんだってなるんですけど、結構ね、それがなんか、映画祭中にこれ来ちゃった感覚で、ものすごい面白くて、見てて。
いや、でもそれはなんか特殊な環境もあるやろ。
そうそうそう。だからタイミングなんですけど、ね、まあ、そのね、上映前舞台挨拶だったんで、その興奮もあったっていうのもありますけど。
あ、上映前の舞台挨拶だったの？
そうです、そうです。
はあ、なるほど。
だからね、ネタバレとかできないで喋って、ね、結構、盛り上げてくれたって感じなんですけど、
あ、
で、話の内容をちょっと説明すると、全然説明しないんで、
してないな、ほん
ま。だから、チョ・ジヌン演じる主人公は、もともと政治家なんですね。うんうんうん、で、彼がいよいよ、その、 国会議員選挙に出るぞってとこから始まるんですよ。で、大きな政党のいわゆる公認候補として選挙に出る予定だったんですね。でもなんか、この彼はすごい地元密着型の政治家だったんで、その、再開発になる地元の住民たちには、みんなのことを守るぞとか言って、地元の人からは人気があるみたいな感じだったんですけど、その政党側の方向性とはちょっと違うところがあって、政党としてはもっと言うことを聞くやつを公認候補にするってことで、この著名人を外しちゃうんですね。公認候補から。で、その選挙を陰で仕切ってるフィクサー的な男がイ・ソンミンなんですよ。だから、この外されたことによって、この二人が対立していくし、今回のイ・ソンミンはかなり悪い、悪いソンミンっていう感じなんですけど。
いいよった。
で、だから政党の後ろ盾がなくなったチョジヌンが、手を組むのが地元のヤクザ。で、ここのボスが、もう一人舞台挿に来てた、来日していたキム・ムヨルが演じてるんですね。で、なんかこの二人がだから、力を合わせて戦っていくみたいな感じになるんですよ。政治家ともヤクザが力を合わせていくみたいな感じになっていくんですけど、で、舞台挨拶で言ってましたけど、このキム・ムヨルは、この映画のために20キロぐらい増量してるらしくて、だから舞台挨拶の印象とはかなり違うんですけど。
シュッとした人だね。俺、この人見たことないな、この映画な。
でね、この映画の中のキム・ムヨルが、乙女さんに似てるんですよ。
ちょっと待って、知ら、今顔をネットで調べてますけど、まあ確かにな。
乙女さんって運動してるからシュッとしてるじゃないですか。
シュッとしてる。
だから痩せてる方が似てるような気もするのに、舞台挨拶に来てる痩せてるキム・ムヨルは似てないんですよ、乙女さんに。
あ、そうなの。
そうなんですよ。映画の中の、このキム・ムヨルが乙女さんに似てて、この回、この東京支部で一緒にやってる丸江さんも見に来てたんですね。で、同じ回見てたの分かってたから、帰りの電車で、別々に書いてるんだけど、丸江さんに LINE して、乙女さんに似てましたよね、とかね、やりとりをして、してたぐらい似てたってことなんで、ちょっと乙女さんには、ぜひ見てほしいなって、ね。
これでも20キロ、今写真見てますけど、20キロ増量って言うと別にぽっちゃりさせたわけじゃなくて、
そう
体を大きくしてるってことだよね。
そうです、そうです。
だから、ムキムキになってる増量だよね。太ってるわけじゃなくてさ。で、この子、あれなんだよね。だから、角刈りみたいな、角刈りっていうか、短い。これ、だから、その、いわゆる全体の顔もそうやけど、雰囲気が、今の、この映画のキム・ムヨルが乙女さんに出るって意味ね。
似てんですよ。
だからあれや、今来日してる時も見てるけど、髪伸びてんねんな、この来た時は、ね。
そうそう、すごい結構長髪ぐらいな感じ、
ね。細いねんな。
そう、だからそれはちょっと印象違うんですけど。
そうだな。
映画の中入ったらね、あれと思ってね。
じゃあこれも、全国の乙女ファンの方はね。いや確かにね、似てると思う。ちょっと男前やん。
この映画の中でそのトップキャストじゃないですけど、まあよく見る顔たんじゃないですか、韓国映画
あるな、韓国映画だからある、
はい、
誰で見るの。
キム・ミンジェって人わかります、ね、
ちょっと待って、ミン・ジュ・ジェ・
ジェ・ジェ、
ちょっと待って、若い子。
あ、いや、違います。中年の人ですけど、多分同姓同名の人がいるんですよね。
いるな。
なんつうんですよね。新幹線半島ファイナルステージとか。
あ、そっちか。キム・ウィンジェだと出てこないな。
わかりますか？
あれね、ちょっと四角い顔の人ね。
あ、そう。
いつも出てくる人ね。
そう。もうわかるじゃないですか。
わかるわかる。
この映画のね、キム・ミンジェがね、すごいつぶやきしろに見えてくるんですよね。ね、
いや、だから、ちゃうんでね、キム・ミンジェがそもそもつぶやきしろみたいやねん。
すっごいんですよね、もう。つぶやきしろが。
君今、ほんま、ラロッカさんみたいなこと言ってるぞ、今。大丈夫か誰で、つぶやきしろに似てるとか、ほどけに似てるとか、ええけど。
もう一個言っていいですか？
あ、ええよ。別に君の回やからええよ、別に好きに話せば。
その、うん、悪い村民が出てくるんじゃないですか、今回。
うん、悪い村民な。
結構なんかね、うん、まあ、これ、舞台が1992年なんで、ちょっと服装とか古い感じなんですけど、なんかフィクサーだから結構なんか怪しいような、なんかサングラスかけてたり、なんかハットかぶってたり、変なスーツ着てたりするんですけど、後半でイソミンが着てるスーツが、トラさんみたいなんですよ。
格子模様のスーツ着てるわけが。
なんかね、ちょっと黄色っぽい感じのやつね。なんかちょっとハットもそんな感じで、これはあれ、トラさん意識してんのかなって。
してねえだろ、絶対。本当かよ、それ。
でも、1992年って、もう、トラさんで言うと、男はつらいよ、トラジローの青春っていうですね、もう後半ですね、
いや、だから、なんで今さらそれ影響受けるの、
いや、その、同時期だから、もう5組が出てる時期ですけど、だから、あの頃の韓国の人は見て、トラさんの影響を見てる、受けてるっていう裏設定なのかなって思いながら僕はちょっと見た。
そうかよ。なるほどね。
ちょっとくだらない話ばっかりしちゃいましたけど、
うん、
あとはその、これ、92年のプサン、の、作品で、だから、なんかそこの再開発をめぐる話になってくるんですね。その日展の話になってくるんで、で、僕とかはその後、韓国のプサンがどういうふうに発展したかを知らないんで、どこが発展したとかがわかんないから、その、どこを開発するからそこの土地を買うみたいな話になってくんで、これ、ね、92年の話だから、韓国のその昔を知ってる人はそれが分かるわけじゃないですか。
そうだね。
だから、そこを知ってる韓国の人とか、もうまあ日本の人でもそれを知ってる人であれば、そこはもっと楽しめる部分があるのかなって思いながら見たっていうところはあるっていうところですね。あとは、今年、密輸1970っていう、韓国映画があって、あれも、70年代のその韓国の歌謡曲がいっぱいかかるじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕ら知らない、それを知らないから、知らないね、それで、あの曲っていうふうにわからないんですけど、今回の、対外費もやっぱ92年頃のヒット曲みたいのが、特に前半かかったりするんですよ。だからそれもやっぱりわかんなくて、あの曲とか、この曲持ってきたかって曲をきっと使ってるんだろうけど、
そうだね。
さすがにそこはちょっと分かんなかったかなっていうところですね。
そうだね。
うん、
でも、ね、あれでね、はい、だから韓国映画は割とアメリカ映画がよくやるあれでしょ、だからその、ここで使うこの曲、わ、ここでこの曲使うんやみたいなことを自前の国の歌謡曲でやってるってことだよね。
あ、そうそう、だから日本もね、最近やったりしますけど、やっぱりそこはさすがにね、自国の人じゃないとなかなか難しいなっていう部分だとは思う。まあもちろんね、日本映画の部分も海外の人が見たら分かんないところはいっぱいあるんだろうなってところだとは思いますけど。
でもいいよね、別にそんなこびる必要ないもんね。だからわざわざアメリカの曲使う必要ないもんね。
なるほどね。気になったらそこ掘ってもいいだろうしって感じですね。
そうだね。
で、やっぱりこれ、最後の方は、まあ、争いの大げさなこと書いてありましたけど、読めないってこと書いてありましたけど、結構ね、本当に読めないんですよ。
あ、そうなんだ。
どっちが勝つかっていうのが、主人公が負けるパターンも全然あるなと思いながら、
ね。なるほどね。
結構ね、わかんなくて、 見ていただければこの僕は分かんなかったっていう理由がよく分かると思うんですけど、結構ほんと最後の最後まで結末は分からない感じにはなってるなっていうところですね。
なるほどね、
やっぱりその、あの、もともとは結構いい、まあ豪快だけどいい政治家だったそのチョ・ジヌンが、うん、まあね、ヤクザと手を組むことになるんで、まあ、うん、結構善と悪の境界にいるような話になってくるんですけど、
うん、
あの、さっきタイトル上げた最近のチョ・ジヌンの主演作の警官の血っていう作品も、うん、結構チョ・ジヌンはそういう役どころだったんですよ、
うん、
だからね、やっぱそういう役が、まあ結構なんかいい人そうじゃないですか、初心者って。
そうだね。
うん、だから、そのイメージ、元々のイメージもあって、その、あ、悪なのか善なのかっていうのの、狭間にあるような役がすごい上手いなって感じで見たってい
う
ところで、あの、うん、これすぐ崩壊しますけど、あの、ぜひぜひって感じで、僕は、ちょっとタイミングもあるかもしれないですけど、あの、うん、すごい面白かったなっていうところだ。
マジか。
はい。
割とチョ・ジヌンもイ・ソンミンももう、なん決め打ちの映画があるけど、
うん、
そこを超えてくるかどうかだよね、多分ね。韓国映画
好きだって。ね、うん、共演が多いんですよね。あの、うん、多分皆さん何作か思いつくと思いますけど、なんかね、一緒の映画とか出てたりするんで。
あるし、二人とも、もうお腹いっぱいの映画いっぱいあるもんね。この映画来たらもうこの人はもうしばらく見んでやろうみたいなぐらいの映画あるもんね。この二人やと、あれか、なんだっけ、ファン・ジョンミンのやつか。
ブラックミネスでしょ、
まあ、そうだね、うんうん、
あれの2人とも出てるよ、
そうだよね、まあでも、うん、あの時の超人はそこまであれだもんね、
そうですね、あの、うん、イソンミンの方が大きい役ですけど、
イソンミンはもうめちゃくちゃでかい、まあ、イソンミンの方がまあ先輩やから でかい役多いけど、超人は本当に最近それこそあれですもんね、あの独占あたりから主役を張れるように、はい、お嬢さんとかも出てるけど、そんなね、あの、
まあでも4番って5番ってぐらい
の名前ですね。の映画っていう感じではないもんね。
うん、あ、でも、なんか印象には残りますよね。
残る残る、
うん
うん。おもろい顔してるからね。なんかあの、日本の屏風絵みたいな顔してるから、この人ね。なんつって、
ね、
なんか日本、武田信玄やってもいけそうな顔してるなんつって。
なんか、あれですよね。
そういう顔。
要するに かっこいいとはちょっと違う感じじゃないですか、なんか。だから
昔の絵の顔してるよ、この人。
体型も独特な感じらしいな、
ね。昔すっげえ太ってたんだよね。で、今はだいぶシュッとしてるけどね。
ああ、そうそうそう。だから、あの、舞台挨拶でキム・ムヨルが体重増やしたっていうのは、3ヶ月かなかけて増やしたって言ったのを、うん、なんか、あの、チョ・ジヌンは僕だったら2週間に行けますみたいなことで。
そうね。増やすのは簡単、あの人は多分。もともと太ってる人やから、きっと。いやー楽しみですね。割とこの辺のやつは大味かもなっていうのがちょっとあるけど、うん、いや、それはでもちょっと見ますよ。じゃ楽しみなんで。
はい、あの、脚本よくできたと思いますんで。
あ、まあ、それが一番何よりも、あれやな、見たい要素やな。脚本がよくできてるってやつね。
うん
うん、あの、韓国の映画ってほら、前もちょっと言いましたけど、役者が脚本超えてくる映画あるからさ、ドキドキ。
まあね、それもいいですけどね。
だから、あの、いいやけど、でも、筋はいまいちだったなっていう
映画
も
あった
り、もうこの人らはほんまにあの、なんていうのかな、こう映画の悪いところをその演技力でカバーできる人たちだからさ、
うん、
なんかね、まあじゃあ脚本がよくできてるっていうのは何よりの褒め言葉でしょうよ。
うん、
なるほどね。
なんで、まあ、すぐ公開なんで、見ていただく作品だと思いますんで。
うわぁ、羨ましい。何やねん、もう、会いたかった、ジョジルンに。
ああ、よかったっす。あ頑張って撮ってよかったです。
いや、そうだね。ジョジルンは本当にめったに会えそうな気するなぁ。イソミンはまた何かやったらすぐ来日しそうやけど。なかなか、あ、来ないんじゃないかな。マリオカート乗ってたから、こないだも話したけど。わかりませんけど。ジョジヌンのインスタとかもフォローしてないから、どこ行ってたか知りませんけど。
あ、確かに。
みんなどこ行くんやろうね、あの来日した人たちね。
ねえ。どっか行ってたのかな、
デンゼルとか。近くのなんか行かへんから、いくらなんでもな。こう何日間しかおれへんのやったらな。みんなどこ行ってんだろうね。なんか定番のルートとかないのかね、教えてほしいよね。
うん、いや結構だから今香港の人とか来てたんじゃないですか。今も来てたから。
はいはいはいはい、
あの結構写真をみんな見て、特定班が頑張ってますよね。このレストランだみたいなやつ
とか、ね。そうだよね、うん。マイケル・ホイどこ行ってたのかなとかですよね。
マイケル・ホイはね、確かね、恵比寿ガーデンプレスの中の。
ああ、書いてた。俺もそれ見た、それ見た。あの人、だからあれですもんね。だから国際映画祭出る予定なかったけど、ちゃんと出てたもんね。で、まあね、あっちの香港映画祭も出て
は
って
さ、う
ん。
はい、そうです。それは、
ね、
両方出てくれよって感じですけどね。
すごいええわ、あの人。キャー言われてたよ。あの、Q&A の時、マイケル・ホイ。すげえなと思って。さすがと思って。誰もミスター・ブーのコスプレしてませんでしたけどね。
そう。
しろよなそこはよとミスターブーって言っても通じへんと思うよ向こう。ミスターブーじゃないやろうからタイトルが、ね、
まあでもグラディエーター2の上演の時も誰もエプロンしてませんでしたけどね。
本当だよ、していけよ君が。でなんか吹けよ目の前で、あのトンカチをハンマーをさキュッキュッキュッて吹いてサインもらえよそのトンカチに、
ね、誰も紅茶も持ってなかったんだよ。
紅茶のディバッグにサインしてもらえよな。やれよな、そこまで。なんか、こう、なんていうのかな。やっぱり会えるんだからさ。特にレッドカーペット行ったやつらね、
うんうん。
やれよな。いるんでしょ、きっとね。多分やった、でもやったやつ絶対嬉しくて、ツイッターとかあげるやん。
まあ、いたかもしれないですね。
ホームセンターのね、みんなイコライザーっぽいとか言うてるくせに、
うん、そうですね、僕も言っちゃう、ね、
そうだよ、デビッド・ハーパーの真似していけよそこは銃すぐ取り上げられてみたいな、
変なカメラワークね、うん、
そうだよ、ロシア系マフィアでいけよね、なんかじゃもうクロエ・グレース・モレッツの真似していきゃいいじゃないですかね。
わかるかな、分かってもらえるかな。
あそっか、それはわからんか。ダコタファニングの、まあね、もうええねん、そんな、あの、ベーゼルワッシュの話。ここ、大概の話。
はい。あの、だから、そのね、難しい映画見るだけじゃないんですよっていうところも
ちょ
っ
と、ね。いいですね。いやいやいや、本当にあれですよ。だから、その、来日されるゲスト、
うん、
目当てで行く。
あ、そう。
いいと思いますよ。
全然入り口はそういうところで僕はいいと思ってるんで、そういうとこから入ってなんか映画祭の雰囲気とか味わってもらえればいいと思うので、まあこういう作品もありますよって形でちょっと紹介してみました。
わかりました、はい、あの、はい、俺が呼ばれた理由がわかりました。なんで俺聞き手になってるのかとこれかってことですよね。
はい、あのぶっつけでありがとうございました
。悔しい、来たかったな。そう、しょうがないな。まあまあイソミン来なかったっていうことで、もうちょっと、もうしょうがないから、もう我慢するわ。
はい、あれ。
イソミンの髪の毛は、はい、うん、本物に見えました、今回は。
イソミンの本、あ、でも帽子大体かぶってんだよな。
イソミン分かんないんだよな。地毛なのかな。
やたらハットをかぶってんね、ちょっとね。
でもかなり単発なんだよね、今回ね。
そうですね。
まあいいや、そんな話は。
はい、
悔しい、はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、今回は特別上映作品「災害碑」の、感想を話してみました。
はいはい、この回だけやろ、こんな、しょうもない言うたらあかんけど、あのただ面白い、嬉しかったこと、論平が嬉しいしか言うてない回。
あ、ね、
君が、
あ、
そうやろ。
あ、でもこの後の人が楽にな
ったでしょ。待てや、そのハードルを下げる回ちゃうんじゃ、ここは。じゃなくて、この回だけや、国際映画祭でロンペさんが、あの、長寿に会って嬉しかっただけで俺呼び出されてる回は。な、悔しい言うてんのに、俺悔しい言うてんねんで、君に。
はい。
会えなくて悔しい。読む、よく読んでくれたな。
うん。ま、一番悔しがる人は。
そうやな、一番悔しがる人は誰やさん、俺しかいませんからね。 はいじゃねえよ。
マスさんとかに言っても全然伝わんない
感じ、ね。そうだね。確かにな。他のメンバーでは通じないから、チョイスとしては間違ってないわ。うん、俺を呼んでくれたことは。ありがとうございます。はい。これ、皆さんのハードルが下がりましたからね。国際映画祭のね。はい。面白かっただけでも聞いてくれますから、ロンベさんがね。はい。はい、ということで。
はい。ありがとうございます。
はい。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。巨人の来年も来てくれ。